章、ヨハネによるイエス・キリストの福音、19章1節から5節。タイトル、主イエス最後の一日と題して、孫牧師よりメッセージをいただきます。
おはようございます。受難週を今週迎えました。イエス様の十字架と復活の、記念する週であります。今日はイエス様の最後の一日という、ところに焦点を絞って皆様と恵みを分かち合いたいと思います。それでは、御言葉をご一緒にお読みいたしましょう。ヨハネによるイエス・キリストの福音19章の1節から5節、お手元の週報の中に印刷してあります。じゃあ交互にお読みいたしましょう。1節私がお読みします。そこでピラトはイエスを捕らえ鞭で打たせた。イエスに近寄ってきて、ユダヤ人の王様万歳とからかい、その御顔を平手で叩いた。じゃあご一緒に五節をお読みしましょう。イエスは茨の王冠と紫の街灯をつけたまま外で出てきておられた。するとピラトは彼らに言った。ほらこの男だ。じゃあ一言お祈りいたします。天のお父様、受難週を覚えて御前に集っています。イエス様の十字架の苦しみとその祈り、今日私たちにもう一度聞かせてくださり、私たちの罪の贖いとなられたそのイエス様の素晴らしい御業を褒めたたえるこの一週間となることができますように、この礼拝の時、メッセージの時を主が守り祝福してください。感謝してイエス様の御名でお祈りいたします。アーメン。パッションという言葉、有名になりました映画ですね。映画パッションという映画がもう何年か前作られて、皆さんもご覧になったと思いますけれども、イエス様の十字架の受難の生々しい史実に基づいた記録です。その映画のタイトルがパッションですね。パッションという言葉はまあ耳にはしていたんですけれども、改めてそのインターネットで調べると2つの意味が出てくるんですね。一つは私たちがよく聞いている情熱です。パッション、情熱。もう一つはキリストの受難。これを見たときにちょっと驚きました。パッションというのはイエス様の受難のことなんだ。イエス様の受難、十字架と情熱がどうして一つの意味として出てくるんでしょうか。例えばパッションを知ればイエス・キリストがいかに偉大だったかがよくわかるというように私たちは使っているんですって説明がありました。パッションを本当に理解しようと思ったらイエス様がどれだけ偉大な方だったのかを理解することができる。どうでしょうか、私たちイエス様を信じている者たちですけれども、イエス様のそのパッション、それを受難として私たちは本当に心から受け止めているでしょうか。何のためのパッション、情熱なのか。私たちの罪を許すためにイエス様が流された血潮、その犠牲、そ それがパッションなんだ。その十字架の死はとても残酷な死でした。目を背けたくなるようなむごたらしい死に方でした。イエス様はご自分が十字架で死ぬことをあらかじめ前もって知っておられました。できるならばこの杯を私から遠ざけてください、そのようにゲセマネの園で祈られました。血の汗を滴らせて祈るほどに十字架の死を恐れておられました。不思議なことにいくらでも十字架の死は避けることができたんですね。いくらでも逃げる道はありました。しかしイエス様は避けることをなさらず、十字架の道をまっすぐに突き進んでいかれました。一体それはどうしてなんでしょう。その最後の1日ですね、The last day、 この1日は人類にとってとても偉大な1日でした。24時間最後の1日、木曜日と金曜日、午後の6時から、木曜日の午後6時から金曜日の午後6時までの24時間です。午後6時に最後の晩餐、弟子たちと共に持たれました。その時にユダの裏切りがあり、午後10時には食事を終えてゲッセマネの園に行かれます。そこにユダが先導したユダヤ人指導者たちの、その兵士たちがやってきてイエス様を捕らえます。午後12時真夜中に捕まえられた。日が改まって金曜日の夜中の1時に大祭司のところに連行されます。そして約2時ごろにアンナスというですね、この大祭司の義理のお父さんのところに連れてまず行かれます。そしてアンナスはイエス・キリストを尋問する前にすでにピラトに通告をして、サンヘドリンという最高議会を招集します。午前3時、大祭司カヤパのところにイエス様を連れて行かれて尋問されます。そして夜中の4時半、最高議会ですね、71人の議会のところに連れて行かれて死刑判決。午前5時、総督ピラト、ローマの総督ピラトのところに連れて行かれるわけですね。当時死刑にする権限はユダヤ人に与えられていませんでした。ですからピラトに死刑宣告を受ける必要がありました。ピラトはヘロデのところに、ちょっと混乱しますけど、ヘロデっていうのは当時のガリラヤを支配していたエサウの子孫、エドムの王様ですね。そこに彼を送るわけです。そしてヘロデはまたピラトのところに送り返し、ピラトによる第二次の審判があって死刑判決が下されます。午前9時、十字架につけられ、そして午後3時まで6時間十字架で苦しまれます。午後3時に亡くなるわけですね。そしてその日のうちの6時までにおそらく埋葬がされるということになります。イエス様の最後の24時間弟子たちと6時間食事をして、そしてゲッセマネの園で祈った6時間、そして12時から9時間の連行尋問拷問、そして10時間の上での苦しみ6時間、そして埋葬の3時間、これで24時間ですね。イエス様の最後の1日、このことはすべてユダヤ暦の1月1日、23の月の14日に起こった出来事です。ユダヤ人の暦では夜の6時から夜の6時まで、これが1日ですね。だから非常に混乱するんですけども、まさにそのユダヤ人たちの1日、しかもこれは新年の1月1日です。ちょうど西暦30年4月6日木曜日の午後6時から翌日7日金曜日の午後6時までの出来事でした。 イスラエルではこの日の夕方、まさに午後3時にですね、杉越の子羊を殺すんです。これは何を意味するかというと、出エジプトを出て行った時のその記念として祝われるわけですね。主イエスは私たちにとっての誠の杉越の子羊として殺されました。主イエスの血潮を受ける人、主イエス様の十字架を信じて受け入れる人は、創造主の裁きから逃れて永遠の命に入らせていただくことができます。これが当時のエルサレムの地図です。じゃあ様子ですね。最後の日の出来事、まさにこのエルサレムの中で起こった出来事。あの緑のところにオリーブ山というのがあって、そこの下にゲッセマネの園というところがあります。そしてあの黄色のところがユダヤの神殿ですね、当時の神殿。青いところが、ユダヤ人宗教指導者たちの官邸があったところです。ピラトの官邸があったところです。で、あの水色の一番、水色のところが最後の晩餐の場所と言われています。白いところがヘロデとピラトの官邸です。当時の様子をこう南側から見たときに、大祭司ヘロデ、ピラト、そして最後の晩餐ゴルゴダ。ヘロデの宮殿は、まあ、2つの説があります。また大祭司の官邸も2つの説がありますけれども、それぞれ200メーター300メーターの距離でした。15分から30分で移動できる。まずゲッセマネで祈られてアンナスのところに連れて行かれます。そして大祭司の官邸が隣にあって、そこで審問を受けられ、そして最高議会サンヘドリンのところに連れて行かれて、ユダヤ人たちの宗教裁判で死刑が確定します。その後にピラトのところに連れて行かれ、ヘロデのところに連行され、またピラトのところに連れて行かれ、そしてゴルゴタに。まさにこの24時間のこの移動だけでもイエス様はどれだけ、まあ、お疲れになったでしょう。市中引き回しの上獄門ですね。さて夕方になってイエスは十二弟子と一緒に食卓に着かれた。いよいよご自分の最後を知られて、弟子たちと最後の晩餐を持たれました。その頃ユダは裏切ることを決意して、ユダヤ人指導者たちのところに出かけていきます。ところでイエスを裏切ろうとしていたユダもその場所を知っていた。イエスがたびたび弟子たちとそこで会合をされたからである。ゲッセマネの園で祈っておられることをユダは知っていました。その頃ゲッセマネの園でイエス様は祈っておられました。お父さん、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。十字架を避けることができるならば避けさせてください。午前0時ごろ、大祭司のところから派遣された兵士たちに連行されます。一隊の兵士と千人隊長、それにユダヤ人の使徒役たちはイエスを捕らえて縛り、まずアンナスのところに連れて行った。午前4時ごろ、サンヘドリンでの裁判、アンナスと大祭司カイファ。大祭司は再びイエスに尋ねた。お前は褒むべき方の子キリストなのか。イエス様はついにメシア宣言をされます。どんなふうにされたんでしょう。あなた方は今からのうちに人の子が力ある方の右の座につき、そして天の雲と共に来るのを見ることになります。これに対して宗教指導者たちの言葉です。なんとあなた方は主を冒涜する言葉を聞いたのだ、どう思うか。すると彼らは、彼は死に値すると答えた。死刑の理由がこれなんですね。私はメシアである。ペテロは否認します。その様子をじっとその官邸の中で見ていたペテロは、 3度イエス様を否定します。するとペテロは嘘なら呪われてもよいと誓い始めた。あなたもイエスの弟子ですね。そのように言われて、もし私が嘘を言っているならば私は呪われてもいいよって、そんな人は知らないと言った。するとすぐに鶏が鳴いた。それからイエスを縛って連れ出し、総督ピラトに引き渡した。午前5時頃、そしてヘロデのところに連れて行かれます。それを聞いたピラトは、この人はガリラヤ人かと尋ねて、ヘロデの支配下にあると分かるとイエスをヘロデのところに送った。午前6時頃、2回目のピラトによる審問、こう言ってから再びユダヤ人のところに出てきて言った。彼らに言った。私はあの人に何の罪も認めない。彼は3度言っています。この人に私は何の罪も認めない、無罪だ。そして激しい打ち打ちの刑に遭うわけですね。そこでピラトはイエスを捕らえて鞭打ちにした。また兵士たちはいばらで冠を編んでイエスの頭にかぶらせ、紫の着物を着せた。この鞭は小さな骨と鉄の破片を一連の皮にくっつけたフラグラムと呼ばれる鞭でした。鞭打ちは背中の皮がちぎれ、血にまみれて肉と骨は露出します。大量出血で死亡するか、または失神します。鞭打ちに加えてイエスはローマの兵卒に激しく打たれ苦しめられ、さらにひげを抜かれ、喉のついた茨のようなもので、トゲのついた茨のようなもので作られた冠が彼の頭を突き刺しました。さあこの人です。ピラトは群衆の前にイエス様をこう差し出して、さあこの人です、この有名な言葉を言いました。さあこの人です、あなた方が死刑に定めた人は、さあこの人です。実はピラトは何とか彼をイエス様を救おうとしたんですね。助けようとした。何の罪もない。ユダヤ人指導者たちの嫉妬によって殺されるということを知っていたわけです。何とか助けようとした。だから鞭を打ってこんな悲惨な姿にした。こんな弱々しい一人の男をあなたたちは死刑にするんですか。この人ですよ。しかし彼らは声を揃えて叫んだ。この人を除け。バラバを釈放しろ。二人のうちどちらを釈放してほしいのか。結局バルバが助けられてイエス様は十字架につけられます。そこでピラトはその時イエスを十字架につけるため彼らに引き渡した。午前7時半ごろ死刑判決を受けてゴルゴダへ、十字架を追ってゴルゴダへの道を歩まれました。途中彼らはイエスを引いていく途中、田舎から出てきたシモンというクレネ人を捕まえ、この人に十字架を負わせてイエスの後ろから運ばせた。もう十字架を担ぐ力も全く残っていないとローマの兵隊たちは見たわけですね。ゴルゴダの丘でイエス様は十字架につけられます。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。ピラトは罪状書きも書いて十字架の上に掲げた。それにはユダヤ人の王ナザレ人イエスと書いてあった。午前9時から午後3時まで、あれは他人を救った、もしキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろ。イエスは水ぶどう酒を受け入れられると完了したと言われた。そして頭を垂れて霊を渡しになった。 百人隊長、この様子を見ていた百人隊長は、ローマの百人隊長はこの出来事を見て創造主を褒めたたえ、本当にこの方は正しい人であったと言った。アリマタヤのヨセフがイエスの体を取り片付けたいとピラトに願った。それでピラトは許可を与えた。しかしこれが終わりではなかった。皆さんよくご存知だと思います。イエス様が納められた墓は空っぽになりました。ゴルゴダの丘、ゴルゴダというのは骸骨という意味です。ゴードンという将軍が発見したこのゴルゴダの丘と言われているその場所があります。今写真で見たところです。右側の写真は1882年、まあ骸骨に見えますよね。まあ、左側はだいぶ風化して今の形ですけれども、イエス様が納められたと言われる墓です。墓の内部、さて十字架の奥義、目を背けたくなるような凄惨で無ごたらしい十字架の死、何の罪もない、ピラトでさえ何の罪もないと言われた、その最高で最善の人類史上これ以上素晴らしい人はいなかったと思われる人が、どうしてこんな死に方をしなければならなかったんでしょうか。あのピラトでさえ助けようとした。イエス様こんなこと言われます。私が地上から上げられるなら、私はすべての人を自分のところに引き寄せます。イエス様は十字架で死ななければなりませんでした。私が十字架で死ねば、私はすべての人を自分のところに引き寄せます。第一コリント15章の3節から5節、パウロが私たちに語っています。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また聖書の示す通りに3日目によみがえられたこと、またケパに現れ、ケパとはペテロのことですね、あのイエス様を否定したペテロに現れ、それから十二弟子に現れたことです。これが福音なんですよ。十字架の目的、レジュメの2番ですけども、それは私たちの罪のためでした。今お読みした聖書の御言葉、私たちの罪を許すために父に祈ってくださったんですね。父を彼らを許してください、彼らは自分で何をしているのかわからないでいるのです。罪とは誰かに損害を与えることです。他人の場合があるでしょう。あるいは自分に与える害もあるでしょう。しかし本当の罪は父なる創造主の心を傷つけることです。父の心にそぐわないことです。罪を許す代価としてご自身の命を捧げられた。聖書はそのことを私たちに教えているわけです。人類が犯した、アダムから今まで人類の全ての人類が犯した、またこれからも犯すであろう全ての罪、全ての罪の代価、イエス様はその代価を十字架で支払ってくださった。3番目、十字架の完成、完了したってイエス様は言われたんです。私死ぬ間際に完了した。何が完了したんでしょうか。今言ったように罪の許しが完了しました。イエス様の命を捧げたその犠牲によって、その祈りによって、父を彼らを許してください、天のお父様はその祈りを聞き届けてくださいました。その証拠が復活です。復活がなければ私たちは依然として罪の支配の中にあります。 しかしイエス様は現実に復活しました。歴史上ただ一人、真の始皇帝も復活を願いました。エジプトのファロも自分の復活を願ってピラミッドを築き、ミイラにする技術を開発し、必ず私は復活するんだ。しかし彼らの遺体はどうだったでしょうか。たった一人イエス様は復活されました。贖いは完了しました。聖書はそのことを私たちに伝えています。これ新海先生のメッセージの時に書かれた方のコメントが私の心にこう強く残ってですね、ずっとそのことを今回考えさせられていました。それはこんな内容です。自分はそんなに悪い人間ではないと思います。なぜイエス様の犠牲が必要なのですか。本当にそうだなと思います。イエス様のその十字架の死を見つめるときに、その十字架の死が私の罪のためだったって私たち口では言いますけれども、本当にそう思ってるでしょうか。あの人に比べたら私はまだマシでしょう。それほどの悪人じゃないでしょう。あんな残酷な死に方が私の罪の身代わりですか。それはちょっと言い過ぎじゃないでしょうか。イエス様はその私たちの深いその言葉にどんなふうに答えられるでしょうか。そうだよね、そこまでの罪は犯してないよねって言ってくださるでしょうか。息子よ、それが罪なんだよって、それが罪なんだよ、その罪のために私は十字架に向かって血を注いであなたの許しを完成したんだ。クリスチャンになってイエス様を信じていると思っている私たち、例えばパッションという映画をこう皆さんにもう一度紹介しようかと思ったんですけども、見るに耐えられない、その通りに死なれた、その姿をこう見るときに私たちの中に、私の中にまだ見るに耐えられない、あまりにも残酷で、あまりにも生々しくて、むごたらしくて、それが私の罪のためだったんだよって、いやそれはあまりにも言い過ぎでしょうっていう思いが私の中にあります。それを 見たくない、見させないようにする私たちの中にあるまだ罪に対する甘い考え、そのことを今回なんか探られたような気がするんです。あの人よりマシでしょ、私はあの人よりもマシじゃないですか。何かそれが私たちの罪の正体のような、そんな気がするんですね。十字架をいつもいつも私たちはこう見つめなければいけないんですけど、見つめたくない、もう許された、それは言い過ぎでしょうという思いが私たちの中にまだあるんではないでしょうか。まとめ、十字架の目的は完成しました。イエス様は本当に聖書の言葉の通り、予言の通り、 私たちの救い主として生まれてくださり、十字架にかかって私たちの罪をすべて身代わりとなって支払ってくださいました。残されているのはその知らせを私たちが本当に受け入れることです。私の罪のためにイエス様が十字架にかかって死んでくださったんだということ、それを本当に私たち一人一人が受け入れなければ、まだ遠くでイエス様の十字架を見ている、目をそらしている私たちのところにもう一度こう十字架のメッセージを語りかけてくださっている。そしてその知らせを私たちが本当に私たちの心の中心に受け入れる、そしてそれを知らせること、その責任が弟子たちに与えられ、彼らはその責任を全うしたんです。イエス様全世界に出て行って全ての作られたものにこの知らせを知らせなさい言いましたよね。あの弟子たちにですか。あんな弟子たちに言ったんですよね。 3回も否定したペテロに言ったんですよね。逃げていった弟子たちに言ったんです。でもどうですか、現実的に私たちのところに来たじゃないですか。そんなことありえないですよ。十字架の死も復活も福音宣教もありえないです。イエス様、それはありえないです。でもここまで来ました。私たちのところまでイエス様は十字架にかかった姿で来てくださいました。誰かが届けてくれました。そして今度私たちが届けなければいけない。十字架の本当の完成は今こう私たちに委ねられています。お祈りいたします。天のお父様、今日はイエス様の十字架、目をそらしたくなるようなその残酷なイエス様の十字架の姿をもう一度見る勇気を与えてくださり感謝いたします。私たちの罪のために十字架にかかって贖いをしてくださり、復活して私たちに新しい命を与えてくださっていることを感謝いたします。ありえない十字架の死、ありえない復活、そしてありえない知らせを私たちは手にすることができました。もう一度その素晴らしい知らせを感謝し、へりくだり悔い改めて、私たちの愛する家族に、またあなたを知らないこの日本の 99% の人たちに届ける使命を今日ここにいる一人一人に与えてくださるようにお願いいたします。感謝してイエス様の御名でお祈りいたします。